皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月24日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は最後の種明かしという話です。アメリカの方はもうあと大統領選挙まで3ヶ月ちょっとになりましてですね、いよいよ最後の種明かしが本格的になってきたと思います。前から言ってるように、これ本格的な軍事作戦でありましてですね、まあ、前代未聞の作戦で、しかもあれ明らかにですね、神の手を借りてるような、本当になんかそういう意味でも前代未聞の作戦ですね。もちろんあらゆる戦いには神の力は必要であります。現行の時もそうでしたし、まあ、ジャンヌ・ダルクもそうでね、ですからそういうものがあることは、まあ、この世界ではごく当たり前なんですけども、まあ、謀略ですよね。謀略としてのなんかこのおとり作戦、これに神が力を貸すってのはすごいことじゃないかなと私はこう思ってまして、まあ、トランプ自身もそう思ってるのかもしれませんけども、この間、まあ、トランプ氏が、演壇の下で、ひざまずいて、目を閉じて祈ってる写真が出ましたね。まああれなんかもですね、まあ、基本的には令和の霊の字の形じゃないですか。ひざまずいて神の声を聞くという。だからもう今起きてることは、日本も世界も、まあ、関係ないですね。どこでもやっぱり神の世界でありますから、で神は名前が違いますけども、その後ろはみんな同じですからね。そこまで行き着いた時に、まあ、新しい人類の地平というんでしょうかね、これからみんながどこに向かって動いていくのか、まあ、それをなんかこう知らしめるような、なんかそんなことにもなったんじゃないかなという感じがしております。でこの最後の種明かしが出てくるとですね、やっぱりその終わるものは終わるわけでありますね。まあ、バイデン、もうなんかもう死んでるっていう話からですね、いやまだまだ元気だという話ありますが、まあやっぱりかなり、悪いということなんでしょうね。まあこの放送し、今収録している段階では死んだという情報はまだあまり出てきておりませんけども、まあこれもだから、まあ、本物はとっくりまくちゃに死んじゃってるわけでね。でこの間外交に出てくるがっちりした背の高いバイデンが久しぶりにホワイトハウスから声明出してますよね。あれがだからいわゆるトランプ暗殺事件の直後ですね、久しぶりに、大統領執務室から、まあ、外交で出てくるバイデンが、まあ、しゃべってたわけであります。あの人が昔ヨーロッパ行く時、エアフォースワンのコールサインが出たのを見てね、あこの人だから軍が認めたい人なんだなと、まあいうふうに思ったのはよく覚えてますけども、まあ外交ぐらいはね、ちゃんとした人やらないと仕事になりませんから、まあその頃からまあ本当におかしくなってったというストーリーになってるんでしょうね。でバイデンが死んだとなったら大変ですよね。地獄の蓋が、釜の蓋がいよいよ開くわけで、全ての秘密がバレちゃいますよね。まあもう秘密といってもほとんどはもうバレてるんですけども、それまでこう隠してきたんですね。で何隠してきたかももうそれは明らかで、例えばハンター・バイデンの悪事の記録はあれ600ページぐらいありませんでしたっけね。本が出てんじゃないですか。ネット検索すればすぐ出てきますけども、バイデンの息子の悪事、バイデン一家だなの悪事を書いた、全部検証した本が出てますもんね。だからそもそもラップトップからたまたま見つかったなんて話がね、秘密はね、嘘800で作戦で、初めから誰かそれ把握して、まあ公表したってことですね。だからもうとっくの昔にハンター・バイデンはトランプ側に寝返ってるわけですよね。で本物はもうどっか行っちゃってますもんね。だからまあ知ってる人が見ればその通りで、でこれからですからその責任追及が始まるわけですね。でしかもそのまあ責任を負ってる側も結構偽物に入れ替えちゃってますよね。アメリカのだから議員とか主要な、まあ、政治関係の経営者っていうのは随分入れ替わってますよね。だから本物はどっかの昔に排除されていて、まあまあ、俳優が今までね、まあそのいろいろこう、悪役を やってきたんでしょうから、まあ、悪役としての俳優もまあどういうふうに何度か知りませんけども、 一応ここで終わりになって退場して、で本物もまあ責任を追及されるということですね。でこれ海外にも当然つながっていくわけです。なんで日本がですね、あのウクライナのナチス政権をあんなに支持してるのかって非常にあれ興味深いところですよね。当然出てくると思うんですよ。なんであの、ね、ナチスどもをですね、日本が、ね、こんなにこう支援してきたのかと、誰の差し金かと、一体どのように支援してきたのかとそれは第二次大戦後から大戦前から続いていることなのか、それとも近年のことなのかね、あるいはそのトランプの人事もまだよく分かんないですけども、ロバート・ケネディ・ジュニアがですね、まあ、健康を医療関係の上級職に就くという話がありますね。例のあのこの間の暗殺未遂事件なるものの後にトランプがケネディのところに電話するんですね。でケネディが、なんかカメラ切り忘れましたとか言ってたけど、まあ嘘ですよね、映してますよね、その電話出てる様子がね。でその時ケネディ言ってたのは、この1年半ぐらい民主党から全く連絡がなかったんだと言ってますね。だから要するに民主党にしてみれば、ケネディ氏に本当のことを握られちゃってて怖くて電話できなかったなと思うんですね。だからまあ民主党の指名もまあ外しちゃったと。とにかく本当のことを知っててそれバラされたら民主党終わりですからね。まあでもトランプがバラしたからもうこれで終わりなんですけども、まあそれで1年半ぐらい民主党はケネディにコンタクトしなかったと。で今回初めて、まあ、トランプがケネディにコンタクトして、ケネディ嬉しかったみたいですね。そんなこと書いてあります。まあその職を受けるかどうかについては何も言ってませんけども、ケネディ氏はあの本書いてますよね。今年だったと思いますけども、英語の本ですけども、今回のコロナ騒動の歴史的いきさつからずっとこの、まあ、書いてますよね。これがどういうことであったのか、ウイルスとワクチンについて。でこの話がだから明治の日本から始まるんですね。明治の日本の話から始まりまして、で731部隊のことになるわけですね。そもそも、まあ、明治時代日本っていうのは非常に尊敬されたいい医療を持ってたんだと、日本の薬って最高だったんだと言われておったのがですね、731部隊になってね、医者とか製薬会社が本来人の命は救うはずなのに、その研究目的であえて人の命を奪うことを仕事としてやるようになったんだと。人の命を救うはずの医療関係者が人の命を犠牲にしてなんか研究成果を得るという倫理観の逆転が起きた最初がこの7センチ部隊だったってことは書いたんですね。すごいことですね。でドイツはナチスドイツは怖くてあんまりやんなかったらしいんですね、この生物兵器は。だから生物兵器を実際に作ってどんどん使ったのは7センチ部隊だったらしいんですね。でこのことについて戦後の後始末のことも書いてありまして、アメリカは全部引き取るわけですね、そのこと、まあ、書いてありますよ。ですからこういうのはまあ、当然今回のコロナになってくれば731の生き残りの話で出てくるわけで、ドイツはだからヒトラーの生き残り、本人が生きてたって話もありますけども、要するに、ナチスの生き残りはお前らどこをかくまってどこへ持ってたんだと、アメリカ側もドイツ側も問われるし、同じように日本側もこれ問われることになると思いますね。だからこの、まあ、日本側も相当、まあ、重大な戦犯追及にこれはなっていかざるを得ないと思いますけどね。731部隊のことについて、まあ、あれがね、ケネディがそれ言及すればですね、それはやっぱりかなり本格的な話なんじゃないですか。それから登戸研究所のことありますよね。あれは偽札作ってましたよね。偽札の話は北朝鮮の問題にもなっていて、あの偽札技術はどこから来たかって話ですよね。あれ偽札作り、特にあの紙ね、偽札の紙どう作ったのかとか、どうやって印刷やってんのか、あれ相当な技術ですからね。だからこれもその北朝鮮も、まあプーチンとあれがね、金正恩が仲いいようでありますから、まあこれは表で出てくるんじゃないですか。今なんか、ロシアと北朝鮮がなんか今親密にやってますよね。これもなんかよくわかんないですよね。確かにこの北朝鮮をロシア側に完全にこう取り込んでしまおうというその意思は確かにロシアにあると思うんですが、本当にそのように今やってるかどうかは非常にそれまた疑問な部分があって、 ていうのはロシアそんな抱えたいと思わないと思うんですね。北朝鮮してみれば一回ソビエトに裏切られてで大変な目になったわけですから、北朝鮮はね、だからまああんなに信用するとも思えないし、まあね、日本もこんな低垂れ国ですから日本を頼りにするわけにもいかなくて、まあかなり混乱してるのかもしれません、あるいはもう決着してるのかもしれませんけども、でも北朝鮮の種明かしってこれすごいと思うんですよね。やっぱりなんだかんだ言って戦前から戦中戦後現在に至るまでの北朝鮮の種明かしがこれ行われますとですね、やっぱり世界の歴史は動くものは動く、当然日本も歴史も動くということでしょうね。でさらにもっと言えばバチカンですよね、バチカンの図書館の本が全部明らかになると、あそこにはまあ2000年分場合によってはそれ以上古いものも記録が残ってるんでしょうから、バチカンの図書館の中身がね世界に向けて明らかになれば、あれは非常に重要なまさに人類の遺産ですよね。もういいも悪いもなく、人類の遺産で、あれを読むことによって動かなかった歴史も動いていくというところは相当あるんじゃないですかね。で今これ収録してるついさっきですけど、ついちょっと前ですけども、まあネットに出てましたのが、あのパレスチナのハマスとファタファがね、あそこで北京で、これから協力してやっていこうというそのことで話し合いがついたっていうんですね、ハマスとファタハがね。だから要するにこれシオニスト側を追い出しちゃったってことでしょ、両方ともシオニスト側のとんでもないやつを追い出しちゃったってことだと思うんですね、だからこっちはもう正常化されたっていうことだと思うんですね。そうすると残るは本当シオニストのイスラエルだけですよね。もうこれ完全包囲網でありまして、国連からもですねもうなんかアパルトヘイトだと、はっきり言われてね、で占領地から撤退しろと、入植地の占領から撤退しろとはっきり言われたわけでありますから、まあ要するにその元のイスラエルとして続けたければ元の小さい地域に戻れと、東エルサレムかもね、東エルサレムからも出てけと言われたわけですから、まあそれが嫌ならまあこれで終わりですよね。なんかあれですな、ポツダム宣言の一番最後を読んでるみたいだね。昭和20年のポツダム宣言もですね、この無条件降伏受け入れなければね完全なる破壊があるのみだって書いてあるでしょ。まさにあれが今のイスラエルだね。どうすんのかね。でもネタニヤフだったら本物はとっくの昔にいないよね、逮捕されたって聞いてますけども、なんか顔の細長いなんか別人のネタニヤフがやってるじゃないですか、まあ、メディアに出るときはなんか古い顔出してますけどね、入れ替わったやつがなんかやってて、だからもう実際にはイスラエルの暴発ってやつもまあ、コントロールされた物語の中の出来事でね。でだから問題はそのネタニヤフ本人ではなくて、まあ、その下にいる多くの本物のシオニストですね、一般人から、まあ、軍人政府に至るまで、であそこは何しろこのシオニストになるような教育をやってるわけですね、洗脳教育を、学校だとか軍隊だを徹底的にこの人種差別を教えるわけですから、あれはだからあの病気イスラエル人が洗脳から覚めるってのは私なかなか大変だと思うんだね。でこう洗脳から覚めなければ滅亡あるのみですから、まあ聖書の最後みたいになるのかどうかね。まあとにかく北朝鮮、もうそうだけどイスラエルについては一足先に種明かしが進んだってことだね。まあ後ろはイギリスだったと、イギリスのシオニストだったと、で植民地信託から始まったわけですから、パレスチナはねまさにこのイギリスに救うシオニストが本当になんか人類の癌だったんだと、悪魔の結晶だったっていうことが、まあイスラエルの問題で特にはっきりと見えてきたわけですね。まあこの種明かしが起きればですね、まあ過去を引き継ぐことはできないわけで、終わるものは終わりになっていくということですね。で金融についてもね、まあもうすでに軍の制圧下だと私は思うんですね。だからもう金なんかもですね、その裏金と申しますか、犯罪勢力っていうかディープステートの金は完全にもう制圧されていて、まあなんとなく相場が動いてるようにね、まあそのオペレーションが行われてるだけだと思いますね。で まあアメリカはもうドル入れ替える気ですから、基本線に戻しますから、まあ今のドルはもう終わりですよね。で、今の金融制度ももう終わりになるわけで、で、私やっぱり興味深いのはですね、この裏帳簿ですね。金融は必ず裏帳簿があるんですよ。中央銀行の裏帳簿、政府の裏帳簿ね。これがどんなふうになってるかですね。例えば戦争だって、あの第二次大戦の時、日本はですね、臨時軍事費ってのを出してるんですね。これがなんか特別会計で、だからその一般会計の軍事費あんまり増やしてないんだけども、別途特別会計で増やしてるでしょ。こういうことよくやってるんですね。まあ米軍もそうですよね。あの何兆ドルというあのあれ使途不明金がありますわね。行方不明金っていうんでしょうか、あれがまさにその一角でありますけど、もっと大きいものあるはずで、それからスイフトとかユーロクリアとかあんなのもひっくり返したらですね、裏口座が山のように出てくるんですよね。あの今までの決済システムの最大の問題はですね、裏口座がとにかく止めらんないことなんでね。本当だから表じゃなくて裏の口座で動いてるわけね。こう地上はね動けないから、まあ地下道をたくさん掘って動いてるみたいな話でね、そんなのがたくさんあるわけですね、金融って。だからもう表の世界見てたって何も分かんないね。まあ表の世界もオンバランスとオフバランスがあって、オフバランスもねよく分かんないとこありますが、それ以上に裏帳簿ってのあるわけね。でもこれもまあ大体暴かれたんじゃないですか。仮想通貨関係だってトランプの軍門に下ってますよね。みんなトランプの言うこと聞くようになって、トランプもだから守ってやると言ってて、だからあの仮想通貨の世界も悪党どもはみんな追い出しちゃったということだと思いますね。だからそうやっても完全にですね、まあ、 あの刀狩りって申しますかね、悪党たちの制圧はもう終わってんだと思うんですね。だからまあこうやってドラマ仕立てでね、まあ見る人聞く人ハラハラ、そして面白がらせながらね、まあ事件のまあフィナーレをねこう形成していくという、作戦のフィナーレにしていくという、まあ、そんなことが今進んでるように思うんですね。で一方ですね、これからどうするかっていうことについてもやはり種明かしが進んでいくと思うんですね。トランプのとこもなんか独自のメドビットやってるらしいし、それからやっぱり新しいブロックチェーンシステムですね。しかもそれ量子暗号を使った新しいブロックチェーンシステムを持ってて、どうもあれ軍が管理してるんじゃないですかね。だから金融の管理は軍の管理っていうことなんじゃないの。もうだってね、過去100年余りの歴史見ればですね、民間人だとか、それはあの証券取引委員会だとか財務省だとか中央銀行の管理は管理にならないからね、盗っ人が勝手にですね自分の好きなだけ金持ってっちゃう、それが結論だったでしょう、今までの金融システムは。だからこれ金融は軍が管理するしかないと思うんですね。これね、軍管理ですよね。国家としての軍が管理するということでしょう。他にちょっと手はないと思うんです。これだけ悪党が揃っちゃうような金融ですからね。そうすると全然変わりますよね。金融もね、やってる人間がそもそも変わるし、軍の管理だったらもう変ならみんないなくなっちゃいますから。そうすると新しい金融システムっていうのは、まあなんかあの軍隊みたいな、鉄道みたいな、ルール通り厳格に動くみたいな、そんな話なんでしょうな。まあ、それで一番いいんじゃないかと思いますね。あとやっぱり UFO のこととか宇宙人のこととか知ってる限りのことは、まあ、全部出てくるし、それからまあケネディのこともね、要するに CIA の作戦って何だったのかってことですね。まあ CIA の組織は戦後出てきた、できたわけで、まあこの CIA の実態ですね、これも全面的におそらく開示されるんだと思います。あいつらが何者であって、実際何ができて何ができなくて、何が起きていたのか、彼らの知る限りの真実ですね。FBI も同じですね。まあこれも明らかになってきて、だから組織はまあ完全に解体的出直し、そんな形にまあなってくるんだと思います。それからやっぱりこの微生物のこととかね、まあ今まであまり表立ってなかった未来を作るための技術なんかも、まあそれはまあ知らない人は知らないから、まあだんだんこれ明らかになってって、本当はこんなすごいんだよってことも次々出てくるでしょうしね。健康法なんかもそうですね。まあだから最後の種明かしっていうのは、過去の問題だけじゃなくて未来を作る方についてもかなりこれは出てくるんじゃないですか。それは非常に興味深いものがありますね。だからこの、しかもそういうものっていうのは必ずしも政府が言うとは限らなくて、思わぬところで思わぬ民間人がそういうことを小さく言うと、 で、それが広がるってことは珍しくないんですね。まあトランプたちの軍の作戦は最初からそうですよね。誰か統一的なスポークスマンが全部喋るんじゃなくて、いろんな人が、まあバレーで言ったらいろんな人がボレーを上げるような形でね、あそこからもなんかボレー上げたかトス上げてね、ボレーとトスがねこう交互にね行くような、なんかそんな感じでその動いてますよね。まあこんな感じが続くんじゃないかと思うんですね。まあいずれにしろ最後の種明かしがどんどん進んでくればですね、新しい世の中始まりますので、建設的にいくことが大事かなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、最後の種明かしということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。